本日の説教箇所をお読みします。ルカの福音書第22章47節から62節。新約聖書164ページです。ルカの福音書22章47節。イエスがまだ話をしておられるとき、群衆がやってきた。十二弟子の一人でユダという者が先頭に立っていた。ユダはイエスに口づけしようとして身元に近づいた。だがイエスは彼に、ユダ、口づけで人の子を裏切ろうとするのかと言われた。イエスの周りにいた者たちは事の成り行きを見て、主よ、剣で打ちましょうかと言った。そしてそのうちのある者が大祭司のしもべに打ってかかり、その右の耳を切り落とした。するとイエスは、やめなさい、それまでと言われた。そして耳に触って彼を癒された。そして押しかけてきた祭司長、宮の守衛長、長老たちに言われた。まるで強盗にでも向かうように、剣や棒を持ってやってきたのですか。あなた方は、私が毎日宮で一緒にいる間は、私に手出しもしなかった。しかし、今はあなた方の時です。暗闇の力です。彼らはイエスを捕らえ、引いていって大祭司の家に連れてきた。ペテロは遠く離れてついていった。彼らは中庭の真ん中に火を焚いて、皆座り込んだので、ペテロも中に混じって腰を下ろした。すると女中が火明かりの中にペテロの座っているのを見つけ、まじまじと見ていった。この人もイエスと一緒にいました。ところがペテロはそれを打ち消して、いいえ、私はあの人を知りませんと言った。しばらくして他の男が彼を見て、あなたも彼の仲間だと言った。しかしペテロは、いや、違いますと言った。それから一時間ほど経つと、また別の男が、確かにこの人も彼と一緒だった。この人もガリラヤ人だから、と言い張った。しかしペテロは、あなたの言うことは私には分かりませんと言った。それと一緒に彼がまだ言い終えないうちに、鶏が鳴いた。主が振り向いてペテロを見つめられた。ペテロは、今日鳥が鳴くまでにあなたは三度私を知らないというと言われた主の言葉を思い出した。彼は外に出て激しく泣いた。本日は、ついていけない時と題しまして、岩本牧師よりメッセージをいただきます。
キリスト信仰を持つ、あるいはキリスト教徒として生きていく、クリスチャンとして生きていくということは一体どういうことでしょうか。普通の教会であればですね、イエス様を信じて生きていくという決心をして、そして洗礼を受けて正式にクリスチャンとなって、キリスト教徒となって生きていくということを、そういう形式的、形式的と言ってはいけませんね、そういう、儀式を通ってですね、そして キリスト教徒としての歩みを始めるということが普通であります。一方で、そのような、ことがですね、形式的になってしまっているという反省から、むしろ、洗礼やあるいは今日私たちも行いますけれども、聖餐式のような、形式的、霊典をですね、形式的なものとして退けて、そしてむしろ聖書を一生懸命勉強して信仰を確立していくことが大切だと考える無教会の人たちもいます。そのような無教会の人たちの中にも立派な信仰者、キリスト教徒として立派に生きている人たちは非常にたくさんいます。ではキリスト教徒として、キリスト者として生きるとは一体どういうことでしょうか。イエス様は言われました。私についてきなさいと。一言で言えばイエス様についていくこととも言えるでしょう。しかし今日イエス様についていけない人の話が今日ここで出てくるのです。今司会者の方に読んでもらいましたけれども、ペテロはイエス様についていけませんでした。そのちょっと前にはイエス様、私はあなたのと一緒なら死ぬ覚悟はできていますと言いました。しかし彼はついていくことができませんでした。ついていくことができなくなった時に彼はキリスト者ではなくなったんでしょうか。どうだったんでしょうか。私たちが、神様が私たちをキリスト者として認めてくださるということと、それから私が神様のために何かができると思っていることの間には違いがあるということを私たちは本当に知らなければいけないと思います。なぜならば洗礼を受けてクリスチャンになった後でもイエス様についていけないなと思うことはあるからです。今日の箇所はどういう箇所であったかということを少し見てみたいと思います。これはイエス様がいよいよ十字架にかけられるために捕らえられる場面であります。十二弟子の一人でイエス様に愛されたユダが悪魔に心を打って、そしてイエス様をわずか銀貨30枚で売りました。そして最初は律法学者たちに使わされた多くの群衆たちの先頭に立ってイエス様のところにやってきて、イエス様にキスをして、そしてこれがイエスという男だということを、私がキスをする人間がイエスだからそれを捕まえろという合図をして決めていた。そしてイエス様のところにやってきてキスをしようとしました。これ実際にキスをしたのかしなかったのかということについては、神学者たち、聖書学者たちの間では意見が分かれるところであります。しかしイエス様は言われました。ユダよ、あなたはキス、接吻を持って人の子を裏切ろうとするのか。この辞書で調べますと、この口づけという言葉はですね、愛という言葉でもあります。あなたは愛によって、愛の見せかけによって人の子を裏切るのかとおっしゃった。するとですね、イエスの周りにいた者たちはですね、恐れに駆られるんです。恐れに駆られて、そして持っていた剣で大祭司のしもべをの耳を切り落とすということをしてしまう。いいですか。主よ、剣で打ちましょうかと質問してますよね。でもこれ実は質問ではありません。質問してイエス様はやめろ、するなというふうにおっしゃるのを待たずに剣を振り回してしまっているのです。ここに恐れがあります。そしてこの群衆たちも恐れていたのです。彼らは剣や棒を持って イエス様のところにやってきました。イエス様を捕らえるためにやってきた。しかしイエス様は何も持ってないんです。イエス様はそれまで丸腰で神殿で教えていたのです。でもそこでも彼らはイエス様に手出しをしなかった。今ここでイエス様を捕まえるために剣や棒を持ってきた。なぜか、恐れていたからです。イエス様を恐れていたからです。このように見ていくとですね、ここにいるのは恐れにとらわれてしまっている人たちであるということがわかります。イエス様は、これはヨハネの福音書によりますと、ペテロが剣を持って大祭司のしもべに切りかかって片耳を切り落としたと、右の耳を切り落としたとありますけれども、イエス様は剣を収めよう、剣を取る者は剣で滅びるという言葉をヨハネの福音書では語られてですね、そして自分はそのまま自ら捕らえられて、自ら歩いて、そして大祭司の家まで、官邸まで行くのです。ペテロはですね、遠巻きにですね、見ながらそれをついていく。どうしてついていたか。イエス、ペテロは本当にイエス様のことを私は愛していたと思います。本当に心配だったんだと思います。イエス様のところ、イエス様についていきたいって本当に思っていたんだと思います。しかし寒かったんでしょう。大祭司の家の中庭で火が起こしてあって、人々がそこに、その周りに座っていたときに、ペテロもその中に座ってどういうふうになるのか、ビクビクしながら座って見ていました。すると女中がですね、あなたの仲間だと言った。するとペテロは、いや違うって言っちゃうんですね。どうしていや違うって言ったのか。イエス様を愛してなかったからか。愛していたんです。イエス様のことを本当に心から慕っていました。しかしあなたもあの仲間だと言われた、イエス様がもうこれから殺されるというところになったときに、いや違うと言ってしまった。それは恐れです。恐れがあったんです。怖かったんです。もうそこには考える余地はなかったんです。考える余地もなく、いや違うと言ってしまった。そしてまた他の人がですね、いやあなたも彼らの仲間だと言った。しかしペテロは、いや違いますと言った。それからまた1時間ほど経つと、また別の男が、確かにこの人も彼らと一緒だった、この人もガリラヤ人だからだ。他の福音書によりますと、ガリラヤなまりを話している、だからガリラヤの人だということが分かると言ったのです。しかしペテロは、あなたの言うことは私には分からないと言った。すると鶏が鳴いたと言います。この鶏はイエス様がですね、ペテロに向かって、あなたは今日鶏が鳴く前に三度私を知らないと言うとおっしゃった、そのことのことが実現したわけですけれども、三度知らないというということはどういうことか。聖書においては三という言葉は完全数と言います。三回知らないということは、自分の全存在をかけて知らないというということであるのです。そこで鶏が鳴いた。その時イエス様がペテロを振り向いて見つめられたとあります。どういう目だったんでしょうか。どういう瞳でイエス様はペテロを見つめられたんでしょうか。ほらやっぱりそういう目だったんでしょうか。ほらやっぱり知らないと言ったよねっていう、そういう目で見つめられたんでしょうか。違うと思います。31節にこのようにイエス様は言っておられます。シモン、シモン、シモンというのはペテロのことです。シモン、シモン、見なさい、サタンがあなた方を 麦のようにふるいにかけることを願って聞き届けられました。しかし私はあなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈りました。だからあなたは立ち直ったら、立ち返ったら、立ち返ったらですね、立ち返ったら兄弟たちを力づけてやりなさいとイエス様はおっしゃっていた。サタンがあなた方を麦のようにふるいにかけることを願って聞き届けられたということは、これは恐れによって神ご自身を否定してしまうような、そういう状況に陥れられる、そういうことをサタンがすることを許された。しかし私はあなたの信仰がなくならないように、なくならないためにあなたのために祈ったとイエス様はおっしゃったのです。ここで私はイエスという男は知らないと3度自分の存在をかけて言ってしまったペテロを振り向いて見つめられたイエス様の目は何を語っていたのか。私はあなたのために祈ったぞ、私はあなたのために祈った、あなたの信仰がなくならないように私は祈ったと、その言葉をその瞳を通してイエス様はペテロに伝えられたのです。だからあなたは立ち返ったら、もう一度あなたが立ち返る時が来る、もう一度立ち直る時が来る、その時あなたは兄弟たちを力づけよう。皆さん、鶏がどういうふうに鳴くかご存知でしょうか。私は何度もここでお話をしてますので、もうまたかという人もいるかもしれませんけれども、ペテロは3回イエス様を知らないと言いました。するとそこで鶏が鳴いたと言います。鶏はですね、そこで1回鳴いたら終わりじゃないんです。私ニューギニアというところに、パパニューギニアというところに行ったときに、ああ鶏ってこういうふうに鳴くんだなということを体験的に知ったんですけど、大体朝の3時ぐらいに最初の、鶏が鳴きます。コケコッコーと鳴きます。そうするとですね、必ずまあ別のところでからまたコケコッコーって鳴くんですね。そうするとまた別のところからコケコッコーって鳴いて、もうそれは止まらないんです。もう朝になっても止まらない、昼になっても止まらない、そして夜が来て日が暮れて暗くなってやっと鶏は鳴き止むんです。ということはどういうことかというと、鶏が鳴く前に私を三度知らないとお前は言うんだとイエスさんはペテロに言われましたけれども、鶏が鳴くたびにそれを思い出しませんか。鶏が鳴くたびにペテロは自分がイエス様を三度知らないって言ったことを思い出すわけです。鶏がですね、その時にね、一回だけ鳴いてあとずっと鳴かなかったら、まあもうちょっと気は楽だったかもしれませんね。だけどずっと鳴き続けるわけです。ペテロはどんなに苦しかったかだろうと私は思うのです。しかし鶏の声に勝る声、鶏の声に勝る声をイエス様はペテロにお与えになっていた。そしてイエス様はよみがえってペテロに出会い、世の残しも私を愛しているか、世の残しも私を愛しているか、世の残しも私を愛しているかと三度お聞きになります。そしてその度に、主よ、私があなたを愛していることをあなたはご存知ですとペテロは答えるのです。復活したイエス様がペテロのところにやってきて、そして声をかけてくださる。その時に鶏の声に勝る神のこの声をペテロは聞くものとなります。 そして鶏が鳴くたんびにですね、彼はそれから生涯が終わるまで自分がイエス様を否定したことと、そんな否定したものを見捨てずに私を愛しているかと聞いてくださって、イエス様の声の両方をペテロは毎日毎日思い返しながら生きていくことになるのです。どうでしょうか。私たちイエス様を信じてついていくということは、どんなに怖いことがあっても辛いことがあっても我慢して勇気を振り絞ってついていくことが、それがイエス様を信じるということなのか。聖書はそうは言ってないのです。私たちはイエス様を信じて洗礼を受けて正式にクリスチャンになった後でも分からなくなることがあります。しかしそういうものに現れてくださって導いてくださる神様がいる、イエス様がいる。これが私たちにとっての希望であり、私たちの信仰なのです。これは私が主体的に信じて、よし、ナザレのイエスはキリストだ、ナザレのイエスは神の子だ、よし、私は今日からそれを信じて、そういうことにして生きていくってことじゃないんです。そういうことにして生きていくってことじゃないんです。どんな時にも決して握って離さないイエス様に、イエス様の御手の中に握られて生きていくということを言うのです。しかしそれはですね、一人でできることではない。それは一人でできることではないのです。イエス様は何とおっしゃったか、ペテロは何とおっしゃったかというと、だからあなたは立ち返ったら兄弟たちを力づけようとおっしゃった。ペテロによって力づけられて、イエス様の声をもう一度聞くことができるようになっていく、そういう愛の共同体の中に彼らは生かされていくのです。賛美リードしてくださっているマフネさんが今日、君は、違う、もう一つの身を望まれっていう賛美を選んでくださいました。キリスト信仰というのは、私はこれを信じ、これをイエスが神の子だと信じてやっていくっていうふうに思って、自分の力で歩くことではありません。信仰の力が弱くなる時があるのです。私たちも祈らなければいけないと思っていても祈れなくなる時があるのです。聖書を読まなければいけないと思っていても聖書を読めなくなる時がある。しかしそういう時に私たちのそばにやってきて、私たちのために祈ってくれる人がいて、私たちのそばにやってきて聖書の言葉を語ってくれる人がいるのです。それによって私たちは一度聞こえなくなっていたイエス様の声をもう一度聞くものとされていく。キリスト信者となる、それはイエス様の声を聞きながら、また私たちのそばにいる人たちの温かい愛に支えられながら、力づけられながら生きていくことであるのです。ああ主の瞳眼差しよという賛美があります。これは梅田真嗣という人が、作詞した詩を作った賛美で、あるんですけれども、この人は進学校の、学生の時にこの、詩を書きました。ある時本当にイエス様の瞳を感じて、そしてああ主の瞳眼差しを、清き御前を過ぎゆきし、止めるは高度を見つめつつ、嘆くは垂れぞ主ならずや。ああ主の瞳眼差しを、見たび我が主を否みたる否定したる、弱きペテロを顧みて許すは垂れぞ主ならずや。ああ主の瞳眼差しを、疑い惑うトマスにも、見傷示して死んぜよと、のらすは垂れぞ主ならずや。昨日も今日も変わりなく、血を滴る御手を述べ、友よ帰れと招きつつ、待てるは垂れぞ主ならずや、という歌詞を 作り書きました。そうするとそれをですね、友達がですね、友達の新学生が、彼が知らないうちにですね、日本キリスト教団の、賛美歌コンクールみたいなのが、新しい賛美歌コンクールみたいなのがあったらしくて、それに彼が知らないうちにこう送ってですね、そして曲がつけられて、そしてあの新しいあの日本キリスト教団の賛美歌の中にこう加えられたということでありました。で、彼はその後牧師になるんですけど、もう本当に失敗の連続なんですね。牧師として使わされたところで、あの、まあ、心の熱い人であったけれども、まあ、脇が甘いというところが非常に多かった人のようで、ものすごく失敗する。そして伝道に失敗して、最初は70人80人集まっていた教会が蜘蛛の子を散らすようにこう人がいなくなっていって、そして実際にはそういうことはなかったんだけども、女性関係を疑われて、そして教会がもう潰れてしまうということがあった。そして次、もう牧師はやってられないということになってですね、あの養鶏場、鶏のですね、養鶏の仕事をあの雇われてするようになった。最初は200羽ぐらいの養鶏場だったんだけども、頑張って仕事をして1000羽ぐらいの鶏を育てるまでに事業を拡大することができた。しかしその社長にですね、ある時急に追い出されて、それで彼はもうまたゼロになって、また借金をして自分自身の養鶏場を作ろうとしたけども、借金ばかりがかさんでもうどうしようもなくなる。まあ、それだけではありませんでしたね。その教会をやっていた時には自分の弟が頭に損傷を受けて怪我をして、そしてその損傷が元で、あのその弟さん自身が自身の子供を教会の中で、まあ、精神的におかしくなってしまったということがあって、教会の中で、弟さんが自分の子供を殺してしまうというようなことがあった。それでも教会はもうめちゃくちゃで、仕事もめちゃくちゃで、彼は自分が牧師だったということを本当に呪う、そういうようなところまで落ちていくということを経験します。神がいるんだったらどうしてこういうことが起こるのか。彼は牧師だったんです。イエス・キリストを信じて牧師になりました。しかし彼に与えられた試練というのは本当に大きなもので、彼はもう神は自分を見捨てた、そういうところまで信仰をなくしてしまうところまでですね、彼は落ちていくのです。そんな時にあるキリスト教会の指導者がですね、ある若い伝道者を彼のところに使わすんです。この「ああ主の瞳まなざしよ」という賛美をですね、作った作者がそんな神を否定するような生き方をしているということを聞いて、彼は本当に心痛めて、そしてその若い伝道者を使わして励ますのです。そして彼はもう一度キリスト教会に足を運ぶようになって、そして自分が作ったこの「ああ主の瞳まなざしよ」という賛美をもう一度歌えるようになったという、そういうことを本人が手記として書いています。私たちは人生の工程において、どんな時にもイエス様を見上げて元気に歩いていきたい。それはその通りです。それがそのまま天国に帰るまで順調であることを私たちは本当に願いますけれども、そうできない時というのがある。そういうような人の頑張りではどうすることもできない試練に会うことがあるし、あるいはこの時のペテロのように恐れに捉えられて、そしてイエス様を否定してしまうというようなところを通るかもしれないのです。しかし キリスト者として生きるということは、そういう者たちを握って離さないイエス様がいるということを体験的に知っていくということであるのです。キリスト者というのはキリストのものという意味です。キリストのもの、私がこれをするから私はキリスト者である、私はクリスチャンであるということではないのです。私の存在は、私が何かをできても何かをできなくても、イエス様が私を握ってくださっているということを体験的に知っていくことであるのです。自分の全存在をかけてイエスという男は知らないと言ったペテロを振り向いて見つめてくださっているイエス様がいるのです。私はあなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈ったぞ。あなたが立ち返ったら仲間を助けてやれ、仲間を力づけようと言ったそのイエス様の瞳がペテロに向けて向けられているのです。だから私たちはキリスト者としての生涯を全うすることができるのです。私たちは何か決心して約束してキリスト者としての生涯を全うするんじゃないんです。イエス様がいるから、イエス様が私たちを握ってくれているから、イエス様が私たちを見つめてくださっているから、私たちはキリスト者としての生涯を全うすることができる。見つめるということはその他のことはできないということです。誰かを見つめているときに他のことはできません。愛する人を見つめているときにその他のことをすることはできない。そのようにしてイエス様は私たち一人一人に自分の存在のすべてを向けてくださる。それは私たちは本当に経験していきたいと思うのです。この賛美をちょっと歌ってみたいと思います。アーシの瞳眼差しを、
主の瞳眼差しよ、
イエス様を知らないと言いました。しかしイエス様はそのペテロを見つめられたのです。私たちは何も神様の前に約束することはできないんです。約束してもすぐに恐れに駆られて知らないと言ってしまうようなのが私たちなんです。しかしそういうような情けない私たち、本当に情けない、そういう私たちを見つめてくださっている主がいるんです。
主が見つめてくださっているから、私たちはキリスト者としての、いや人間としての生涯を全うすることができるんです。これなしに本当に私たちは人としての生涯を全うすることはできない。本当に尊厳あるものとして生きるためには、主の眼差しが私たち一人一人に注がれていることが本当に必要なんです。そういう主がいるから私たちは今日も生きることができる、明日も生きることができる。そして倒れた人たち、そういう人たちに私たちの手を差し伸べていくことができるのです。もう一度に2節歌いましょう。天のお父様、私たちの決心でもなく、私たちの約束でもなく、あなたは私たちを握ってくださっています。そのことを感謝します。あなたが握ってくださっているから、こんなに情けない、こんなものを見つめてくださっているから、今日もまた明日も生きることができます。あなたの信仰がなくならないように祈ったぞとおっしゃってくださってる、あなたの祈りが私たち一人一人の上に今実現していることを、これからも実現し続けることを感謝いたします。主イエス様、私たちが 試みに遭うとき、主をどうぞ私たちを支えてください。痛みに遭うとき癒してください。あなたが共にいてくださいます。心から感謝します。イエス様の御名によってお祈りします。
アーメン。
詩編の、詩編じゃありません、イザヤ書の42章にこういう言葉があります。彼は傷ついた足を折ることなく、このぐらい刀身を消すこともなく、公義を地に確立するという言葉があります。傷ついた足っていうのは何かというと、この人間の 足のことじゃなくてですね、パピルスのことです。傷ついた足、それは傷のついた足という意味であって、パピルスという意味であってあります。地中海世界では、カゴ、パピルスですね、カゴを作る職人がいます。そういう人たちは、そういう職人はですね、傷のついているパピルスでカゴを作ると、それは売り物になりませんから、傷のついているものはポキポキ折ってですね、捨てるんです。傷のついてないパピルスだけでカゴを作ります。そしてほんのぐらい、くすぶる刀身を消すことなくという言葉もありますけれども、くすぶる刀身というのはもう燃え尽きてしまってですね、ろうそくの最後に煙がシューッと 出ているような状態のやつです。もうそれはもう使い果たしてしまいましたから、もう使えなくて捨てるしかできないものです。しかし神様はですね、そういうようなものたちを捨てないとおっしゃってるんです。彼は傷んだ足を折ることもなく、くすぶる刀身を消すこともなく、誠をもって公義をもたらすと言われています。人は傷んだ足は捨てるでしょう。くすぶる刀身は捨てるのです。しかし神様は傷んだ足を折ることがないとおっしゃってるんです。傷んだところを癒すとおっしゃってるんです。癒して完全な足として、それを神の御国のために用いるとおっしゃってる。人が捨ててしまうようなくすぶる刀身も、神様はそれをもう一度用いて愛の光を灯させるとおっしゃってるのです。これがイエス様なんです。これがイエス様なんです。人が捨ててしまうようなものを捨てずに、それをもう一度癒して立たせて、あなたが立ち返った時には兄弟を力づけようと、神の国を打ち立てようとおっしゃってくださる、これが私たちのイエス様です。ですからどうぞ安心してキリスト者としての道を歩んでください。歩んでいきましょう。この3
主イエスの愛の手がこの地を包む、一羽のスズメさえ主は守られる。傷ついた足を折ることなく、ほのぐらい炎を消すことなく、 く主は地に作られる神の国をこの地に満たされる神の国を主イエスの愛の手がこの地を包む一羽のスズメさえ主は守られる傷ついた足を折ることなく炎ぐらい炎を消すことなく主は地に作られる神の国をこの地に満たされる神の国を
主は地に作られる
主は地に作られる神の国をこの地に満たされる神の国を
しばらくそれぞれ今日の聖書の箇所を思い起こしながら祈る時としましょう。